マルコによる福音書の6章ですね、聖書の学びがこのマルコの5章まで来てたんですけども、今日はですね、この6章のこの今朝ですね、今から1節から6節までを読みますね。1節ずつ見ていきます。そして午後の礼拝で7節以降の部分を、いつもはね、もう一部を取って話しますけども、こう続きでちょっと分けて、この話していきたいと思います。ということで1節から、6節ですね、ここをちょっと一回、全体をまず読んでみましょうか。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵や、その手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何の力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を巡って教えられたということです。ここはイエス様が久しぶりにご自分の故郷に戻られた時の話です。私たち年末年始、実家に帰られた方が、今ここにいらっしゃる方は、実家が近いということですかね。で実家に帰られた方が多いんですけれども、ある意味で直接、関わる内容になります。肉の家族、親戚、よく知っている人たちですね。そういう人たちに会うときに遭遇することです。伝道なんですけれども、一番難しい伝道が家族伝道とも、言われていますね。ここにある通り、故郷では敬われないというですね、このことがあるからなんですね。でイエス様が、ナザレにある街道、シナゴーグで教えられたのは、これが初めてでは実はないんですね。ガリラヤで宣教を始められた初めの時にですね、安息日で教えられた場面がルカによる福音書の4章に出てくるんですね。そこでこのイエス様はこのラビの教師としての資格が与えられていたので、このイザヤ書をですね、この開いたんですね。ユダヤ教の人たちはこの全てのシナゴーグで同じ箇所を読みますね。こうずっとこう読んでいくんですね。だからプロテスタントと全然もう違いますね。私たちはもうそれぞれの教会が全然違う箇所をやってるわけですけれども、シナゴーグはこう同じ箇所をこうやって、でその時にはこのイザヤ書の61章だったんですけれども、この主が貧しい者たちの福音を語って、そして虐げられている人たちに解放を告げるという内容が書いてありまして、主の恵みの年を告げるためにというところでやめたんですね。そう、読むのをやめたんです。そしてあなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しましたって、こういうふうに宣言されたわけなんです。つまりイエス様がメシアであるということをこの案に言っていたわけなんですね。それでナザレの人たちは非常に驚いたんです。こんな恵みの言葉はない、本当にすごい、この恵みの年が来たんだということを実現した、これは恵みなんだということが分かったんですけども、すぐにですね、でも彼ってヨセフの子じゃないってこう言ったんですよ。ナザレの人たちはもうみんながみんなを知っていました。小さな、この町だったんですね。だからイエス様が幼い時からよく知っていたわけなんです。そういうふうにヨセフの子ではないかと言った時にイエス様が、私がカペナウムで力ある働きをして、あなたの郷里でもここでしてくれ、ここでもしてくれ、あなたの郷里ここでもしてくれと、つまりナザレでもしてくれ、 で、このようにせがむときはやってくるだろうというふうにイエス様が言われて、でも預言者は故郷では郷里では歓迎されなくて、それでイスラエルの預言者が、イスラエル人に対してではなく、この異邦人に対して、このこう預言者がね、こう奇跡の技を行ったって話、例えばエリアが、このヤモメはイスラエルにたくさんいたのに、このあそこね、あそのツロの近くだな、あっちの、今のレバノンの方ですね、あっちの方に行ってそこのヤモメのですね、男の子を癒したとかですね、まあ、そういうふうに書いてあるわけですね。でそこのことを言ったら非常に彼らが怒ったんですよ。ユダヤ人以外の人たち、異邦人のことを言及したときに怒りました。そして崖の方に連れてったんです。でイエス様はその落とされそうになったところをこうスルスルと、このまあ避けてですね、まあ、その間を通って、まあ、行かれたわけなんですね。でこのようなことが以前あったんです、このナザレの街道で。でもう一度戻ってこられたんですね。で一節にイエスはそこを去って郷里に行かれた。で次は大事ですね。弟子たちもついて行った。弟子の一行があるわけですね。最初にイエス様がナザレで教えられた時はただ一人で教えられたのではないかなと思います。けれどもあれ以降ですね、イエス様はガリラヤの湖畔で数多くの大きな技を行われて、ま、それで、評判も、あったわけですね。まあ、人間的な言い方すると随分出世したってことですよ。まあ、家族自身は非常に当惑していたと思います。覚えてますか、あのイエス様が気がなんかおかしくなっちゃったんじゃないかっていうふうに噂があって、ありがとう。それでですね、そこにあの引き連れに引き取りに行こうとしたら、イエス様がその場で、私の母とは私の妹とは私の、ね、弟は誰かって言ったら、ここで御言葉を聞いてそれに従っていく人たちなんだとこうイエス様が言われたわけなんですよね。まあ、こういう感じで、まあ、肉のつながりと霊のつながりっていうのは非常に微妙ですね。皆さんも肉のつながり当然あるわけですよね。そして霊のつながりもあるわけですよね。で、肉の両親を敬うことはキリスト者としてしなければいけないことです。キリスト者として神から命令を受けています。例えばパウロは、この養うことについて第一テモテの、5章の8節で、もしも親族特に自分の家族を世話してない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって不信者よりも劣っているのですと、明確にこの肉の家族を世話しなければいけないことを言われました。けれども霊の家族、つまりイエス様の言われていることを守っていくということが、まあ、使命である集団ですね。でこのことにおいて、そのイエス様との関係の間にどの肉の家族も入ることはできないんだ、優先順位ですよね。このイエス様が第一なんだということが非常に重要になるわけなんです。例えば夫婦関係において、夫婦関係が悪くなってしまう今大きな原因の一つが何ですかね、姑さんとかですね、この親が夫婦の間に入ってきちゃうことが一番まずいんですよね。どんなことがあっても夫婦は一つの世帯として一つとして動いていく、優先順位は夫であり妻、伴侶になる。そこに親はもちろん敬ってるけれども入ってくることはできません。同じようにイエス様が霊の家族として与えておられて、肉のこの家族とかこのつながりっていうことは敬うんだけれども、その優先順位を間違ってはいけないということなんですね。で2節です。 安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろうと。驚いたっていうことは、非常に福音書の中に多いですね。この驚いた、使徒の働きでも、この、彼らが、聖霊が下った後にですね、異言、外国の言葉で一人一人が語っても驚き呆れたっていうね、本当に驚いたっていう言葉が多いです。今まで聞いたこともないこと、見たこともないこと、思いも浮かびもしなかったことが突如として、自分の前に、現れるので、主が行われることっていうのは驚くという反応が非常に多いわけなんです。でも驚いてもですね、不信仰のによって応答するって言ったら変かな、驚いたことについて信仰に応答することもできるし、不信仰に応答することもできるわけなんですよ。で、彼らはここで不信仰によって応答してしまったんですね。この人って書いてますね、これ訳されてるね、この人で、ここをね、ギリシャ語はもっとこうどういうふうに書いてあるかというと、どこからこいつにこういうことがっていう感じで書いてあります。どこからこいつにこういうことが。なんか日本語って難しいですよね。このギリシャ語とかね、英語だと、敬語っていうのはないので、ニュアンス、文脈でやんなきゃいけないんですけど、これね、この人っていうのってね、こいつって言ったら全然違うじゃないですか。で、こいつだと思います。ここではどういう知恵を得たのか、あの力はどこから出ているのか。で、彼らは知恵があることを認めています。もう目の前で知恵の言葉を語っています。からイエス様が、そしてガリラヤで数多くの驚くべき技が行われていることも聞いています。で、これがどこから出ているのだろうと言っているんですけれども、本当はここで他の多くの人たちが行ったように、神を崇める、神から来たものなんだ、神様だっていうことをですね、この認めざるを得ないようなものなんですけれども、彼らは認めなかったんです。で、大きなつまずきの石につまずいてしまったわけなんですね。3節をご覧ください。この人は大工ではないか、マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか、その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。こうやってイエス様のことを、人間のイエス様のことを話していますけれども、まず大工ではないかとこう言ったんですね。私たちイエス様について、なんかちょっとイメージを描いてしまいますね。こうどうしてもこう、なんていうのかな、勝手にイメージを描いてしまいますが、ハンサムでちょっとスマートな体格で、であと知恵があるから、すごく学問的な人、それなんか全部揃ったなんかかっこいい人になっちゃうね。けれども非常に体を動かす、いわゆる体育会系までいかないけど、なんだろうね、体を動かす庶民的な感じの方だったと思うんですね。結構触ったら筋肉にるるみたいな大工ですから。イエス様がこう言われていることの中に、こう大工系の話って出てくるんですよ。例えばルカの9章の62節に、好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんって。好き、好き、誰作ってるかって言ったら大工作ってるんですよ。そして、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば私に魂に安らぎを得ますって。この首輝き、首輝きも大工が作ってるんですね。単に家だけじゃないんですね。いや、家の方は実は石なんです。 石です。木で作られたものを見ると、結構イスラエルでは珍しいですね。でよくその木で作られたところ、やっぱりこうヨーロッパの方から来たこの方、クリスチャンがここの家を建てたとかね、やっぱり普通は木じゃないんですよ、石なんですね。でイエス様は石も、もう取り扱っていて、まあ、石膏って言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、でも木はこういう道具、木の道具とか、こういうのも作って、まあ、いたわけなんですね。この肉体労働を、まあ、される方で、けれどもその知恵はどうですかね。知恵はイエス様12歳の時にエルサレムの学者たちと話してびっくりされたんですね、学者たちが。ぐらいあったんですよ。そして次にマリアの子って呼んでます。マリアの子、さっきのルカによる福音書で、言っていたのはヨセフの子だったんですね。今マリアの子って言ってるんです。なんでか、ヨセフがすでにそのイエス様が宣教活動をしている間に亡くなったという可能性はあります。でもね、死んでもやっぱ普通、当時のユダヤ人の社会はヨセフ、父の名を名乗りますよ。ヨハネの8章の41節でこうかなり、こう何て言うかな、激しいやり取りがイエス様とユダヤ人たちとの間であって、そして、イエス様のことをイエスの彼らは、私たちはみだらの行いによって生まれたものではありませんってこう言ってるんですよ。昔は不貧困の子ではないっていうような感じで書いたんですよね。噂が立っていた可能性があります。処女で身ごもったじゃないですか。まだ結婚する前に、まあ、お腹が少し出ている時に結婚したんだと思うんですよね。でもしかして、あとほら、結婚した時と、なんだか、出産の時の、数数えればね、あれだ、できちゃった結婚の時にね、まあ、よくある話じゃないですか。で、もう、ここでは、できちゃった結婚どころかね、ヨセフじゃない子供っていうね、いうことで、まあ、不貞を働いた女の子ということを、まあ、こう、なんか、やり合いの、やってる時にね、そのカードを出したわけですよ。ユダヤ人が、まあ、それかもしれない。マリアの子って言ったの。そしてイエス様の兄弟姉妹の、この肉の兄弟と姉妹の話をしてますけれども、ここで有名な人はヤコブですね。ヤコブで、ヤコブは初代教会でリーダーになってます。15章、使徒の働きの15章で、この最終的な決断を主にあって決めている姿、またパウロが第一コリントの15章で復活のイエスにヤコブが出会ったということも書いてあって、そして一番有名なのがヤコブの手紙、あれはこのイエス様の肉の弟っていうのかな、になるわけなんです。あとこのユダとも書いてますけれども、ユダもユダを手紙を書いた本人ではないかとも言われています。みんなまあ弟っていうかな、でイエス様だけが処女によって降誕、聖霊によって生まれたわけですけれども、他の人たちはヨセフとマリアとの間で生まれた人たちであります。でこれを言った後でつまずいたって言ってんですね。このつまずくっていう言葉がスカンダリーゾーって言って、英語のスキャンダルの語源になってます。スキャンダルってどうですか。ショックな出来事で、まあ、分かりますね、つまずくっていうことですよ。で、聖書的には、信仰的にはこれはつまずくって何かって言ったら、神がおられるということを知ることを妨げていくような、だからイエス様に従うということにつながらなかったっていう、こうイエス様に近づこうとしたら、土にイエス様いたとしてね、ここに石があってつまずいたと、まあ、そういうことなんですね。で4節でイエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。 預言者ってどういう存在かをちょっと考えたいと思うんですよね。私たちの知ってる預言者、モーセもそうだし、イザヤのような、まあ、預言者に専念した人たちもいるし、でそこで共通しているのはですね、まあ、その人を通して神が働いておられるっていうことです。その人が語るのは、その人が人間である彼が語ってるんではなくて、神が語っておられます。でその人が行うのは、その人が行っているっていうより、その人を通して神が働いておられるっていうことです。どうですか、モーセが後悔ね。分けるときにこう一生懸命とかつって水をこう分けてったじゃないでしょう。やったのはただ杖持ってこうやってだから彼がやってるのはこれだけなんですよ。はあって感じじゃないですか。だけども神が彼を通して後悔を分けたわけですよね。だから預言者を見るときというのは、人を見るのではなく、その人間の向こうにおられる神を見るわけなんです。でも彼らがなんでイエス様に神を見ることができなかったのかというと、この自分の距離、親族、家族、近しい人だからかえって、その人となりを見ることになってしまっていて、神が見えなくなってしまうんですね。近いとね、こう見えないっていうのよくあるじゃないですか。渦中にいると見えないっていうか、ね、例えば生い茂った森の中にいて、もうあと1メートル、10メートル行ったら、もうそ、出られるところがこう分からないで、いろいろ迷子になっちゃうとかですね、あとは10円玉っていうのをこの近づけたらですね、皆さんね、近づけたらどうですか、地球よりも何なら何倍多いんだよ、大きいならね、太陽って。ね、何十倍どころか何百倍なんでしょうかね、大きい太陽でさえも隠すことができるわけです。だからその近しい人にどんなに神が働かれようが、その近さのゆえにその人だけを見てしまうようになるんです。でここで私たち改めて考えたい、証って何なのか、証人って何なのか、キリスト者として何を証ししているのかということは、キリストを証ししているんですね。私たちが何だかということを証ししているのではないわけです。けれども、近くにいる人々は、キリストを見つめるのではなくて、しばしば人を見ていくわけです。そして、主が働かれるときっていうのは、必ず恵みによって働いてくださいます。パウロはこのことを土の器で例えました。土の器に、まあ、ダイヤモンドみたいな神の宝が、栄光がこのあるということで、自分の体が土の器であって、もう彼の姿を見てると、まあ、結構惨めなんですよね。けれども例えば倒れてるようで実は倒れてないとかね、この窮してるようで実はそう、なんか見た目には窮しているし倒れているし、なんかすごいみつぼらしいんだけれども、よーく見てみるとそうじゃない彼がいるということで、彼は土の器だけれども、何でもないすぐ壊れてしまうような、そのまあ関西弁になっちゃうけど、しょぼいけどね、つまらないもんなんだけど、けれど神がおられる、こう分かるわけなんですね。だけれどもコリントにたちはパウロの人間を見て、このああだこうだと批評していたわけなんです。聖書には近いからこそ迫害 しこの、いじめたりした人たちが多く出てきます。近いから、すごい初めにもうあります。カインです。カイン、アベルの生贄を神が受け入れたものを見て、彼は、神は生贄を受け入れられる方で、たまたまアベル、弟のアベルがそれを行ったに過ぎないと見なかったんですよ。アベルという自分の弟がっていうふうに見ちゃったんですよ。ですね。それで、もう知っての通り、妬んで、怒って、それで、殺してしまったんですね。他にもいますね。このイシュマエルがそうですね。 イシュマエルが生まれ、で彼が13歳の時だっけな、イサクが生まれたんですよね。でイサクが神の約束の子として与えられたけど、血離れの時に、その祝いの時をやってる時にイシュマエルがイサクをからかったって書いてます。こうやって、このそこにある神をご覧になる、あの見るんではなくて、このイサクを見てたんです。近い人のところには肉がしばしば働いてしまいます。自分の肉の誇りがあるので、こうその他の人たちに主が用いられているっていうことが見えなくなってってしまうんですね。だからその肉の誇りのところに神様は剣を入れるっていうことをするんですよ。それがイエス様が言われた、このマタイの、10章の34節35節ですね。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのですとですね。まあ、ここかなりこうなんていうの、強いあの言葉でびっくりするような言葉ですけれども、その今説明した通りなんですよ。この肉の誇りがある、で 神を見させるないようにするものがある。だから、そこにイエス様は剣を入れる。だからつまり、まあ、肉のこの誇りを切るって言ったらいいかな、取るっていうかな。でその作業をイエス様がこう御霊によってね行われるわけなんです。彼らはこのナザレの人に話に戻りますと、イエス様のことを知ってたんです。すごい知ってる、一番知ってる人です。でも知っているつもりで実は知らなかったんです。で肉の誇りっていうのは知ってるもんっていうのが知ってるのにって、でも知らなければいけないことも知らなかったんです。でこれが肉の誇りがしてしまうことなんですね。あのよくあの、ね、知識のある人、まあ、別に全ての知識のある人の話をしてるんじゃないですよ。知識があって、まあ、いわゆるエリートとかインテリとかですね、まあ、そういう人たちによって世界が動いてるみたいなところがありますよね。結局よく見るとこの文明、人間の文明とか、その本当に知恵があってこの頭が良くてって、それでそういうのを見てるとね、本当に全てを見てるわけじゃないんですよ。なんで本当に頭のいい人がすごい変なことをしてしまうのか、プライドなんですね。プライドなんです。プライドによって成り立ってって言ってもいいかもしれません。で見てるようで見なきゃいけないものも見えていないということが起こるんですね。では5節です。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。ここすごい言葉だと思いません？力ある技をすることができなかったって、イエス様、無力なんですかと、力がないんですかみたいに聞こえるじゃないですか。でここがすごくミソで、イエス様は 大きな技を行われた後でですね、ある人は癒される、あなたの信仰があなたを救ったのですって、これを多く言っていたんです。ですね。で、まあ、よく話すんですけれども、すごく大事なことをね覚えておいてください。イエス様はご自分のことを無理やり私たちにこじ開けるようにして受け入れさせるってことないんです。神の、それと愛じゃなくなっちゃうんですね。神の愛というのは、神の形に作られた人間に対して自由意志を尊重するようにされているわけなんです。ですね。だから神のがおられないんじゃなくて、何も起こってないから神がおられないっていう証拠じゃないんですよ。そうではなく、心を開いた人、つまり信じた人 のところに神は働くことがおできになるわけなんです。なのでこのコンビネーションが大事です。神とそして神を信じるっていうこの2つがあって、奇跡というものをこの、見ることができる、体験することができるわけなんですね。だってナザレの人見てるんですよ。だけどなんか神がいるってわからなかったんですよ。信じているかいないか、その信仰を働かせているかどうかなんです。だから次に6節に、イエスは彼らの不信仰に驚かれた、それからイエスは近くの村々を巡って教えられたとあります。あの人々が驚いたっていう言葉は数多くあるんですが、イエス様も驚くんですね。でイエス様が驚かれたっていうので、他に書かれているのは百人隊長ですね。しもべがかなりもう死にそうな病にかかっているということで、それでイエス様行こうとしたら、来るに及びませんと、私をのところにイエス様がね、特に異邦人なのでね、ユダヤ人の人を入れるっていうことは、到底できませんと。で、お言葉をくださいって。で、私も命令すると、ですね、兵士たち動きますと。で、私が命令されたらその通り動きますと。同じようにあなたが言葉を与えたら、命令を与えたら、しもべは癒されますと。お言葉だけくださいって言ったんです。それで驚いたんです。その信仰。こっちは信仰に驚いたんです。だからイエス様は全知全能の神の御子であられるわけです。で、神はおられるんです。神は働いておられます。で、これは信じるという能動的なこの行為、信じるということをしない限り体験ができません。それを見ることさえできません。イエス様が驚かれたっていうのは、そのもうあまりにも、もったいないっていうかな、っていう感じですよね。私もう水がなくて飢えてしまうとかつってるのに、ね、そこにでっかいプールが、水道局のね、このあんなで分かんない、もうきれいになった水のさ、東京の水道水ってなんかきれいみたいなんだけど、なんかこう知らないですね、なんかそういうよね、よくね、そこ近くにいてね、お尻のとか何だかって言ってて、おいちょっとあるんだよってね、こう喉渇いて死んじゃったみたいな。驚くよね。ってなっちゃうじゃないですか。それだと思うんです、イエス様。っていう。で、ここまで信じるかみたいなのが、百人隊長の方ですよね。それあまりにもこの、イエス様の働きの本質をご存、知っていると。光をあれってたら光ができるわけでしょ。命令したらその通りになるわけですよ。その本質を知っていたっていう百人隊長の信仰にも驚かれまして。で、近くの村々を行き巡ったって書いてます。つまりナザレ以外なんだけど、ナザレだけがなんかこの何て言うかな、そこにだけ雨降らなくて他のところに雨降ってるみたいな感じですよ。周りに回って行かれたという、つまり神の働きっていうのは続くんですけれども、自分のところはもう来ないというこのことになっているわけなんですね。こうやって彼らはイエス様の働きを見失ってしまいました。そこで、行く年来る年なんですけれどもですね、今までの神様の恵み、これをですね、もう一度思い起こして見てみてください。そしてこれから来ることですね、これも神が何をなされているかということをですね、大きく口を開けて、ちょうど母親のね、わしがね、こう小鳥にね、このわしにやってる、これ食べさせていくみたいな感じでね、この神様が何をしておられるのか、これ受け取っていってください。で、そのように見えないですよ。信仰ってのはそうなんです。見えたら信仰じゃないんです。 今分かりました。見えたら信仰じゃないんです、ね、信仰によって行きましょうと言ってる時にね、でも主よ、どっちが導くか、御心はどっちなんですかって言ってね、で御心御心御心って言ってる時に完全に意味が間違ってる、なんか占いか守りみたいに聞こえてくる時あるんですよね。知る、目に見えるものを求めてるんですよ。でも信仰によって生きるというのは目に見えないから、で目に見えないものを信じて神が言われていることを信じることが御心です、はい、ということで、ぜひですね、その神様を見ていくということを養っていく、能動的に、それを行っていってください。お祈りします、天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなた様の、この豊かな働きを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが、私たちに、憐れんでくださって、私たちの不信仰を助けてくださいと、この言った人も福音書に出てきますけれども、どうぞ信仰の賜物を私たちに与えてくださって、信仰に満ち溢れさせてくださって、私たちがこの見てないものを見ているように動いていくことができるように、どうか助けてください。お願いいたします。そして、その中で本当にあなた様の働きが、この着実に行われていきますように、どうぞ、来年もよろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。